레위기 6쇼 이노리마쇼 쇼 쇼 쇼 할렐루야 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 미코토바 나루 쇼 미코토바오 교모 마나노 요니 흐리소소이데 구다살 마다 이노루 요니 시크크시데 구다살 예수사마노 미나뇨떼 오이노리 이타시마스 아멘. 今6章1節から7節まではジャイカの生贄に続くんです。だからジャイカの生贄というものは5章14節から19節まで出会って、それが続いて7節まで、6章7節まで、これがジャイカの生贄です。だから今レビ記をね、こう線引きをした人たちが少しこれ間違ってたか、とにかく私だったらね、この6章7節まで、レビ記5章切ったと思いますけど、後ろ残りがね少し、あれだから、まあとにかく6章1節から7節まではジャイカの生贄です。ジャイカの生贄に対しては何か、2節、6章2節、
人が主に対して罪を犯し不実なことを行うなら、すなわち預かり物や担保の物、あるいはかすめた物について、隣人を欺いたり隣人をゆすったり、
ここ不実というものがあるね、自分の過失ですよ、不実それで骨折、
あるいはそれについて偽って誓ったもの全部を返さなければならない、元のものを償い、またこれに5分の1を加えなければならない。彼は財貨のための生贄の日にその元の所有者にこれを返さなければならない、
このジャイカがあったら5分の1を加えて損失を、この賠償ですね、賠償金を5分の1をもっと加えなさいということです。6節7節、
この人は主への財貨のための生贄をその評価により羊の群れから傷のないお羊1頭を財貨のための生贄として祭司のところに連れてこなければならない。祭司は主の前で彼のために贖いをする。彼が行って財貨あるものとされたことのどれについても許される、
じゃあこれ祭司は主の前で、彼のために贖いをするという言葉が出てくるんですね。じゃあ持ってくる人、ジャイカをある人、過失ですね、また罪がある人、これは贖罪ですね、またこの和解したいということ、神様との和解、人との和解、この和解の生贄、また全書の生贄とかは、中心は、罪を犯した人、また自分が過失がある人がその人です、その人は一般の人もあるし、祭司大祭司もあるんです。そのことに対しての立場です。今から8節から6章8節から7章までは祭司生贄を実行する祭司の立場です。どのように実行するか、どのように捧げるか、その部分を教えてますね。これは5つの生贄、5つの生贄を捧げる祭司がどのような態度で、どのように準備して、どのような心でするかということの教えが今からです。じゃあ9節、
アロンとその子らに命じて言え、全生の生贄の教えは次の通りである。全生の生贄そのものは一晩中朝まで祭壇の上の炉床にあるようにし、祭壇の火はそこで燃え続けさせなければならない、
うん、この祭壇の火は燃え続けさせる、これがアロンがすることですよ。全生の生贄を実行するとき、しなければならないことは、一晩まだ朝まで祭壇のあれ火がねずっと燃え続けさせる。十節。
祭司は天布の衣を着なさい。また天布の桃引きをその身に履かなければならない。そして祭壇の上で火が焼き尽くした全焼の生贄の脂肪の灰を取り出し、祭壇のそばに置きなさい、
うん、この天布に対しては、恵みだと言ったんですね。ケオルの服着てはならない、天布の服を着なさい。だから全て、生贄はまだ生贄を実行する人、全て態度はね、恵みを強調する。自分じゃなくて主の恵み、全部恵みでしょう。生贄が代わりに死ぬこと、それを携える実行する人も恵みという心を持たなければならない。注意節。
祭司はその装束を脱ぎ、別の装束をつけて、脂肪の灰を宿営の外の清いところに持ち出しなさい。
脂肪の灰。中二節。
祭壇の火はそのまま燃え続けさせ、それを消してはならない。かえって祭司は朝ごとにその上に焚き木をくべ、その上に全焼の生贄を整え、和解の生贄の脂肪をその上で焼いて煙にしなさい、
これがずっと燃え続けさせることが注意ね。祭壇の火は天から下ってきた火です。これをずっとこう保つことは祭司がすることです。だから生贄を捧げる火、この火は 何でしょうかね。生贄はイエス・キリスト、イエス・キリストの十字架、これを燃え続ける、燃やす火ですね。その火は私たちの心の中で、天布でしょう、天布の心の中で火、この火はイエス・キリストに対する感謝ですね、感謝。イエス様が私の罪のために代わりになったこと、打たれたこと、もう死者に引き裂かれて、その焼かれるこの方に対する感謝の心、感謝の心。だから感謝の生贄を捧げる者は主をあがめよ、主が喜ばれる。それを正しくする者には救いを見せよ。だから生贄は救いですよ、救い、私の身代わりになる。だから絶えず感謝する、全てのことについて感謝する。だからこの死ということはね、感謝の死ですね。生贄に対する感謝、聖霊の死、また燃やす、全焼の生贄を燃やす死であります。だからこの13節、
火は絶えず祭壇の上で燃え続けさせなければならない、消してはならない、
聖霊を消してはならないね、燃え続ける。だから感謝、イエス様に対する感謝の心、感謝の心が聖霊充満よね、聖霊の火です。聖霊様じゃないと イエス様に感謝することはできない。自分の代わりに死んでいるこの生贄、それに対して私の罪が許される、呪いから解放される、永遠の死から救われる、感謝よ感謝。だから祈りというものはね、この火よ火、火を燃やす聖霊の火は感謝だよ。主イエスキリストに対する感謝。じゃあ14節、穀物ですね。
穀物の捧げ物の教えは次の通りである。アロンの子らは祭壇の前でそれを主の前に捧げなさい、すなわちその中から穀物の捧げ物の一つかみの小麦粉と油を取り出し、穀物の捧げ物の上の乳香全部と一緒に、この記念の部分を主へのなだめの香りとして祭壇の上で焼いて煙にしなさい。
私たちは2章でも 見ましたね。この記念とする一握りの部分、それを火で焼くんですね。火で捧げる、この火、主に感謝を捧げる火です。16節、
その残った分はアロンとその子らが食べることができる。それを聖なるところで種を入れないパンにして食べなければならない。それを会見の天幕の庭で食べなければならない。
だからアロンとその子らの食物に対して規定ですね。残り物、こう記念するものを取った残り物はアーロンとその子らが食べるようになったんですね。17節、
これにパン種を入れて焼いてはならない。私はそれを火による捧げ物のうちから彼らの分け前として与えた。それは罪のための生贄や罪悪のための生贄と同じように最も聖なるものである。
このパン種、パンダネ、パリサイ人のパンダネ、サドカイ人のパンダネ、彼らの教えです。口から口、また、ね、人間の教えですね。人間の教えが続けて教えられて、これが増えて増えて、これはタルムドでしょ。私たちがもらったものはモーセの古書ですよ。トーラです、トーラ。しかし彼らはトーラよりタルムドをもっと強調する。人間の教えですね。言い伝えです、言い伝え。だから彼らは今エレベーターの中でも何もしないのよ。安息日に火を焚いてはならない、動いてはない、労働してはない。このエレベーターをボタンを押すことも労働だと、ね、この電気釜をボタンを押すことも労働だと。私たちはもう本当にそれを見るとね、笑いが出るけど、彼ら真剣よ。言い伝え、それがイエス様とぶつかったんだよ。イエス様はそのような教えをしてなかったのに、彼らが全部パンダネパンダネパンダネパンダネ入れて人をね、首を絞めてる。じゃあ18、
アロンの子らのうち男子だけがそれを食べることができる。これは主への火による捧げ物のうちからあなた方が余を受け取る永遠の分け前である。それに触れる者は皆聖なるものとなる。
じゃあこれを触れるものは聖なるものとなるって、この神様がこのアーロンの子らのその中で、食べるものを与えたんですけど、それを触れるものは聖なるものとなる。これは御言葉ですね。アーロンに与えられた御言葉、御言葉がこの判断に入れない純粋な御言葉は私たちを聖なるものにする。20節、
アロンとその子らがその油注がれる日に主に捧げる捧げ物は次の通りである。小麦粉十分の一エパを上句の穀物の捧げ物とする。半分は朝、他の半分は夕方の分である。
うん、まあ臨食ですね。油注ぐ、祭司任命です。21節、
それを油でよくこねて平鍋の上で作らなければならない。それを粉々にした焼いた穀物の捧げ物として持って入らなければならない。主へのなだめの香りとして捧げなければならない。
23節、
このように祭司の穀物の捧げ物はすべて全焼の捧げ物として捧げ物としなければならない。これを食べてはならない。
だから神様がレビ記を通して食べるもの、食べてはならないもの、これを区別するんですね。これがこのカトシュ、聖なるもの、聖、清さ、清さというものは区別です。区別、だから主がこれを食べなさい、これを食べてはならないよ、このように教えてます。26節、
罪のための生贄を捧げる祭司はそれを食べなければならない。それは聖なるところ、会見の天幕の庭で食べなければならない。
じゃあ食べること、罪のための生贄に対して、それを食べるように言われますね。これ、場所もこう区別してくださいましたね。25節を見ると場所、決められた場所で、じゃあ私たちはこのように主がされ言われる言葉通り行うんです。30節、
しかし聖所での贖いをするためにその血が会見の天幕に持っていかれた罪のための生贄は食べてはならない。これは火で焼かなければならない。
じゃあこれも区別ですね。この聖所での贖いをするためにその血が会見の天幕に持っていかなければならない。いかれた罪のための生贄は食べてはならない。それを火で焼かなければならない。それを音がね、全部区別されてるんです。あるものは食べる、あるものは食べてはならない。じゃあ私たちはそれをどのようにして分かるか、聖霊を受けた私たち、聖霊様は直感として、また良心として、このパウロはこの食べることに対して、弱い者につまずきを与えるものは私は食べない、全部主からのものだということですけど、それを人のために肉ですね、肉、肉がローマの時代にはこの皇帝に捧げた、神、その皇帝が神だからね、それで印をつけました。これは捧げたものです。666つけました。それに対して信者になったばっかりの人が、ああもうこれは空城に捧げたものだ、そのような思いを持っている。しかし、いやそれは主のものだ、全部主のものだ、私たちの祈りによって清くなる。けど強い信仰を持っている人がね、その空城のものを食べること、弱いものが見たらつまずくんでしょう。だからその部分を、パウロは言ってるんです。だからこれは私たちの聖霊様の教えですよね。聖霊様の導きです。今はもう焼肉食べて誰が 誰も何も言ってないのよ。 けど、あのね、祭壇、あの仏壇ですね、仏壇、捧げたものに対してはね、私たちはそれを、まあ、食べるものはいっぱいあるからね、それ食べないんです。これ良心というものが教えます、語るんです。じゃあ7章、使徒の働き7章1節から見ましょう。
大祭司はその通りかと尋ねた。そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちよ、聞いてください。私たちの父祖アブラハムがカランに住む以前まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てカランに住みました。そして父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたが、ここでは足の踏み場となるだけのものさえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。それでも子供もなかった彼に対して、この地を彼とその子孫に財産として与えることを約束されたのです、
うん、じゃあ土地を約束された子孫を約束された、それで、あなた方がその子孫だと、この約束された土地に今住んでると、その話ですね。8節。
また神はアブラハムに割礼の契約をお与えになりました。こうして彼にイサクが生まれました。彼は8日目にイサクに割礼を施しました。それからイサクにヤコブが生まれ、ヤコブに12人の族長が生まれました、
うん、この12人、あのイサクを与える時に神様が割礼、今、ね、神様が与えられたんだという印をつけましたね。だからユダヤ人たちは割礼を知ってるんです。割礼を持ってるんです。だからあなた方は割礼を持ってるって、そのような話ですね。17節。
神がアブラハムにお立てになった約束の時が近づくに従って、民はエジプトの中に増え広がり、ヨセフのことを知らない別の王がエジプトの王位につく時まで続きました、
うん、だから約束、うん、4代目の約束ですね。このエジプトで4代目を過ごして、帰ってくるという約束です。だからこの栄光の神がアブラムを選び、アブラムに恵みによって約束を与えて、彼らはこのその土地に住むようになり、中二の子供が生まれ、そしてその生まれた子供たちをまたエジプトにこのヨセフを通して動かし、そこで神様の約束の時まで神様が忠実なかった、真実なかったであることをずっと語るんです。もう長いからね、皆さんこれはもうイスラエルの歴史を全部言ってるんですよね。28秒か。
昨日エジプト人を殺したように私も殺す気か。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子2人を設けました。40年経った時、御使いがモーセにシナイ山の荒野で芝の燃える炎の中に現れました。
このようにモーセ、神様の恵みはモーセを用いてくださったんですね。モーセを準備して、彼はもう死ぬそのような場所でこの自ら救われたというモーセです。37。
このモーセがイスラエルの人々に 神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです、
うん、じゃあこのことをアブラムにもこの約束をされましたね。あなたの子孫の中で、あなたの子孫、単数形で子孫が多くの民族を、多くの国々を祝福するというアブラムの祝福ですね。これがで、またモーセにもこのように彼らはアブラムとモーセを一番尊敬するユダヤ人たちはね、それモーセに対してモーセがイスラエルの人々に、神があなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる、イエス様でしょ。イエス様の預言ですよ。38。
またこの人がシナイ山で彼に語った御使いや私たちの先祖たちと共に荒野の集会において生ける御言葉を授かりあなた方に与えたのです、
うん、この人がシナイ山でこの御使いや私たちの先祖、だからここでモーセは御使いでこの啓示を受けて、御使い、モーセに対しては御使いということを強調するんですね。生ける御言葉だと。39節。
ところが私たちの先祖たちは彼に従うことを好まず、かえって彼を退け、エジプトを懐かしく思って。
うん、じゃあこれはこのユダヤ人たちの不従順と、いつも逆らう同じ怖い態度を言ってるんです。そして子牛を作ったと、41節は子牛を作った、44節。
私たちの先祖のためには荒野に証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りに作られていました、
うん、じゃあ主が言われた通りね、荒野に証の幕や、会見の天幕、証の、どうして証、証のその契約の箱が証の箱です。証の幕や、それを作られた。見た通り、主が見せてくださった通り作られた。45節。
私たちの先祖はこの幕屋を次々に受け継いで、神が先祖たちの前から異邦人を追い払い、その領土を取らせてくださった時には、ヨシュアと共にそれを運び入れ、ついにダビデの時代となりました、
うん、じゃあダビデの時代になった。ダビデは、46節。
ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの神のために見住まいを得たいと願い求めました、
うん、じゃあだからこの幕屋が神殿になるんですね。その神殿を誰が作るかというと、ソロモンが作った。47節。
けれども神のために家を建てたのはソロモンでした、
うん、ソロモンが建てた。じゃあ49節。
主は言われる。
48も。
しかし意図高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。主は言われる。天は私の王座、地は私の足の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところとはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったのではないか。かたくなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです、うん、
これですね、逆らってる。神様の御言葉にいつも逆らってるという ことまで行くんですね。まあ神様がずっと命令して命令した通り作って、そこに主が会見彼らに顔を見せてくださった。それをまたダビデがまた神殿を大きくして行こうとした。しかし神様がそれを許しにならない。まあそれをもっと具体的に言うとね、またダビデの子孫単数ですね、それはアブラハムの子孫、ダビデの子孫を通してそれを立てる。これが目に見えない幕屋です。イエス様がご自身が幕屋だから、その話ですね。けどこの目に見えるその第二の神殿のことで彼らはもうガーッと縛られてる、いつも逆らってる。52節、
あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。
だからイエス・キリストはずっとアブラハムの時からまだモーセ、あなた方が尊敬するモーセ、そのモーセはその通りに、言われた通りに作った。その先祖、あなた方の先祖はこのイエス・キリストが、ね、ダビデの子孫として来られ、その話をしたんだけど、彼らはいつもこのような予言をする人たちを迫害して殺したんではないか。じゃあ本人が来た時にも、ね、あなた方はその神殿との関係ですね、それでそれをイエス様を殺したのは神殿の問題よね。神殿掃除をして神殿を壊しなさい、私が三日で建てるということです。神様が言われたのはこの幕屋だということですね。この幕屋がイエス・キリストであること。じゃあこのところまで行ったら53節、
あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりした、
だから二章というところにはペテロの説教を聞いて、兄弟たち、私たちはどうすればいいかとね、悔い改めが起こって3000名が救われたんだけど、その次の日また5000名が救われて、その残りの者たちですよね、悔い改めようとしない、その人たちに同じメッセージをステバヌがしても歯ぎしりしたと。歯ぎしりした、ステバヌに向かって歯ぎしりをした。だから救われる人と救われない人がこのようにこう分かれるんですね。55節、
しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます、
これが預言者たちがずっと語ったこと。アブラハム、それでモーセ、それでその次、小預言者、大預言者、もう全部預言者たちが語ったのがこのイエスキリストです。しかしそのイエスキリストを彼らを殺し、イエス様のことを天が開いて、イエス様がステパノの目に見えたからそれを言ったんですよね。人の子が神の右に立っておられると言ったら、人々は大声叫びながら耳を覆ったと。耳を一斉にステパノに殺到した。違うんでしょう、はっきり、ね、 58。
そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウルという青年の足元に置いた。
このサウルがこのところの隊長ですよね。59節。
こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊を受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。
イエス様の祈りと同じ祈りをされましたね。彼らを許してください。また私の霊を主に委ねます。全部委ねる。それでサウルがパウルに変わるんです。祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。